鎮仙と箱舟、話池宮城義弘。
おはようございます。今朝はですね、皆さんと共に、不鎮仙と箱舟というテーマで、学んでみたいと思います。この不沈船、沈まない船という言葉を聞いたときに、皆さんはどの船を想像するでしょうか。はい、どなたか。あれ、出てこないんですか。はいはい、タイタニック号。そうですね、多分そのことをですね、想像するんじゃないかなと思います。で、私もこの不沈船ということで考えたときに、それしか思いつきませんでした。その他の沈没した有名な船というのは僕知らないんですね、実は。この船だけなんですが、そういう意味で有名なタイタニック号ですよね。で、まずはそのタイタニック号のことを少し学んでみたいと思います。タイタニック号はですね、20世紀の初頭に建造されたイギリスの豪華客船であります。で、そのタイタニック号はですね、この処女航海中にですね、1912年4月14日の深夜に、北大西洋上でですね、氷山に接触して、そしてその翌日未明にかけて沈没してしまったという船なんですね。その時の犠牲者数はですね、乗員乗客合わせて1513人と言われています。当時世界最悪の海難事故であったと謳われています。実はこのタイタニック号ですけれども、本当にこの沈まない船としてですね、当時騒がれていたようであります。不沈船としてですね、もうものすごく大きかったということもあるんですが、その他にもさまざまな工夫がなされていて、そのことがですね、インターネットなどを見ますとたくさん出ているんですが、そのことを少しちょっとご紹介しておきたいと思います。この船を作った会社はですね、ホワイトスターラインという会社でありまして、当時ですね、非常に白熱していたものがありまして、それはこの北大西洋航路においてですね、どれだけ早く、目的地に着けるかというですね、なんか競争をしていたようです。だから各社競ってですね、そのできるだけ早い船を作るということが、流行っていたといいますか、白熱していた、そういう時代でした。で、そのことをですね、ブルーリボン賞といって、なかなか賞があったんですね。どの船が一番早いというなんか賞があったんでしょう。そういうこのスピード競争に明け暮れていたわけです。しかしこのホワイトスターライン社はですね、そのことには見向きもせずに、ゆったりとそして快適なですね、船旅をするということが売り物だったそうです。ですからこのタイタニック号はですね、早い船ではなくして、むしろそれをスピードよりもですね、設備の豪華さ、そして、安全性、そういったものにですね、力を入れて作られたようであります。この安全対策にはですね、ものすごく力が入れられていて、防水区画が設置されていたというんですね。水が多少入ってきても沈まない船を作ったわけです。その防水区画というのがありまして、まずはこの船底が二重になっていて、さらにですね、船体もですね、喫水船って、これ僕もよくわからなかったんですが、これ今船がありますね、これはタイタニック号ですけれども、喫水船というのはこのラインのことだそうです。つまりこの下にかなり深くですね、船体が沈んでます。で、このちょうどこの水面ですね、この水際を喫水船と言ってるそうです。で、その喫水船もさらに、喫水船よりもさらに上の方までですね、防水壁と言いましょうか、水が入らないように工夫された壁がですね、なんか作られていたようです。で、そこでいざという時にはですね、遠隔操作でこの壁が閉じるように設計されていたんですね。で、そしてまたその他手動でもそれが閉められるように、あちらこちらそういうスイッチが スイッチと言いましょうか、切り替えボタンでしょうか、何か分かりませんが、そういったものがですね、設置されていたようです。そしてその防水区画というものがですね、2区画、そして、全部で6区画あるんですかね、その中の2区画に水が入ってきたとしても船は沈まないという設計だったそうです。そして、何か水が少し入ってきてですね、ある一定のラインを超えますと自動的にスイッチが入って、この防水壁というものが上がってですね、それ以上水がもう入らないようになっていたようでありまして、そういったところからも、この船はですね、絶対に沈まないと不沈船と言われていたようです。この船はですね、現在から見てもですね、現在からしても本当に極めて安全な船だと言えると言われています。1912年4月10日にですね、タイタニックはですね、イギリスのサウサンプトン港にある、専用の埠頭であるオーシャンドックからニューヨークに向けて、出港いたしました。これが最初の初めての航海ですね、初乗航海でありました。で、エドワード・ジェイ・スミスという船長の指揮下のもとにですね、乗員乗客合わせて2200人の人がですね、乗っておられたようです。この船はですね、その時初乗航海に出た時の、港から出始めた時のこの写真ですね。こうしてこうやってボートで追いかけてきてですね、相場まで来て見送っている人たちもいたそうです。さらにここに人だかりがありますが、この時10万人もの人たちが押しかけてこの船を見に来たそうなんですね。出航を見送ったようです。それぐらいですね、なんて言いますか、人気のあったと言いましょうか、注目されていた船でした。この時ですね、この船が出航する直前にですね、実は航海長のが交代になったようでですね、新しい航海長が入ってきたために、その上級船員の移動があったそうなんです。その移動の時にですね、もともとその船員だった方が双眼鏡を所持してたんですけども、それはいつも常にそこに置いてなければ、船に置いてなければいけなかったんですけども、この方が移動になったためにですね、それを、別の場所に、二等航海士のキャビンの方にですね、その双眼鏡をしまってしまったようなんですね。でそれをしまったことを次の船員にですね、引き継ぎをすることなく下船してしまったためにですね、その双眼鏡がどこに行ったかわからなくなってしまった。でつまり、この船のですね、その船の中から遠くの方をこの双眼鏡で見て、いろいろとこの周りを 見なければいけないんですが、そういう作業ができなかったということなんですね。できるのは目視してですね、目で見える範囲でしか安全対策をすることができなかった、そういう状況だったそうです。船は出航しまして、4月の14日にですね、の午前中よりたびたび寒い時期でしたので、海にはですね、流氷がたくさん流れていたようなんですね。ですからそういう流氷が多いという知らせがたびたび入ってきていて、そして注意せよという警告がですね、出されていたにもかかわらずですね、タイタニック号でこの、通知を受けた人たちはですね、その日に6回もそういう通知があったにもかかわらず、この季節には別に珍しくないというふうにですね、思ってしまって、何の警戒もしていなかったということなんですね。でさらに このいわゆるその氷河に流氷に、激突する40分前にその近くを通ったですね貨物船から警告のメッセージが入っていたんですが、それも単なる雑音として取り扱われてですね、全く警戒をすることがなかったと、そういうことが記されています。ただ船長はですね氷山の危険性を認識していたので、できるだけ南の方にですねこの航路を変えてですね走っていたということが、言われています。しかし、4月14日23時40分、北大西洋のニューファンドランドというところにですね、達したときに、タイタニックの見張りの方がですね、450メートル先に20メートル弱の氷山を発見したっていうんですね。目で見て双眼鏡がありませんでしたので、近くに来てからそれを発見したっていうんです。で、それで慌てて、その発見をですね、知らせるんですが、その知らせてから、実際にこの回避しようとして船をこう動かすわけなんですが、とても間に合いませんでした。船体が大きくてですね、これはそうですね、22.5 ノット、およそ秒速 11.6 メートル、1秒間に 11.6 メートル進む、そういう速さであったらしいんですが、この大きな船をこう迂回させるのにはですね、到底間に合わなかったらしいんですね。そこでこの船主の方はですね、避けることができたんですが、横っ腹と言ったらいいんでしょうか、この右舷の方がですね、この氷山にぶつかってしまって、ぶつかったというよりは接触してしまってですね、そこから水が入ってきたようなんですね。そしてぶつかって船は停止いたします。そしてこれは非常に不思議なことなんですけれども、大きな船というのは簡単に沈まないそうなんです。しかもこれは不沈船と言われていて、絶対に大丈夫と言われて、そういう設計になっていたにもかかわらずですね、実は、そうですね、大きな客船とかそういうものであれば30何時間という時間をかけてゆっくり沈むらしいんですが、この時はもう3時間4時間数時間のうちには沈んでしまったんですね。そういう事件でありました。ですからタイタニック号はですね、あっという間に事故があって、あっという間にですね海に沈んでいったのであります。これ豪華客船と言われるだけあってですね、室内といいますか、入ってきて2階に上がる、これが階段ですけども、豪華な作りですね。これが、何でしょう、くつろぐ場所でしょうか。で、ここにいろんな人たちが集まって、いろんなテーブルがありますけど、ゲームをしたり食事をしたりしてたんだと思います。こういう場所に集まってですね、みんな遊んでたわけですね。これがデッキですよね。これが見えますか、大きさ分かりますよね、なんとなく。人が立ってますけども、スクリュー、1個のスクリューがこれですよね。こういうでかさ。そして実際の大きさはですね、200メートル以上の大きな船なんです。幅が30メートルぐらいで、長さがですね、200何十メートルというものすごい大きな船なんですね。そして沈んでしまった船をですね、発掘調査といいましょうか、沈んだ船を見つけてですね、こういうふうに写真にも撮られています。見えるでしょうか、ここ船体がですね真っ二つに割れてしまったんですね。船体の先の方から沈んでいって、お尻の方といいますかね、船尾の方は上にもう持ち上がってしまったんですね。そうすると普通にはかからないものすごい重さがですね、この中心の部分にかかってですね、引きちぎれてといいますか、裂けてですね、そして沈んでいったと言われています。その時の割れ目でしょうかね。でしょうかね。で、これが全体的に写した写真です。沈んでる船です。ここに書かれてますけども、1985年9月1日にですね、アメリカ海軍の調査団が海底3650メートルで沈没したタイタニックを見つけたということなんですね。これがスクリューです。先ほどの大きさなんですけども、この この青い部分がタイタニック号です。この大きさですね。人の大きさ、これですね、人。そしてこれ車です、乗用車。これが普通我々が乗ってるバスですね。でこれが飛行機、あのエアバス A380 ってどの機種かわからないんですが、何しろ飛行機です。あの旅客機ですね、がここにすっぽり入る、2機か3機か入りそうな大きさですね。でこれよりもずっと大きなこのクイーンメリー2号というのがあるんですが、これは比較的最近2002年だったですかねに作られた豪華客船です。当時この大きさというのは驚異的だったんですね。そういう大きさでした。それから、サウサンプトンというのはここなんですが、ここからこのニューヨークに行く途中、この辺でですね、タイタニックが沈没してしまったということが言われています。そしてこれが実際にぶつかった氷山だそうです。このどこにぶつかったかわからないんですが、このペンキが、その塗装がですね、剥げてこのどこかにですね、こびりついていたようです。そしてこのようにしてですね、沈んでいった。実際にはですね、持ち上がった後どこかこの辺から亀裂が入って折れて落ちていくことになります。この出来事から皆さんはどういうことを考えるでしょうか。私はこの聖句が思い、浮かんだんですね。詩編の127編の1節にこういう言葉があります。主が家を建てられるのでなければ建てる者の勤労は虚しい。主が町を守られるのでなければ守る者の冷めているのは虚しい。本当に当時の H の結集である、そしてこの技術者がですね、人間のできる最高の腕を持って作ったこの船がですね、しかも沈まないと言われてた船がですね、沈んでいったこと、これはですね、このことを考えるときにこの聖句が思いつくんですね。人がどんなに努力してですね、作ったものもですね、一瞬にしてなくなってしまう。さて聖書の中には沈まない船があったでしょうか。これも有名ですからね。何という船があったんでしょうね。さっきも声なかったんですけど、今度もないですね。聖書の中で沈まなかった船がありますよね。簡単すぎて答えるのはバカらしいですかね。ノアの箱舟ですよね。沈まなかったんです。これこそ不沈船ですよね。神様はですね、箱舟の正確な大きさと、そしてその建造上の指示をですね、明確にノアに伝えて、そしてノアはそのことをですね、受け止めてですね、そしてまたこのことはですね、人知では、到底ですね、このような頑丈な耐久性のある船を考えつくことがなかったと言われていますけれども、そのことを、その知恵を神様からいただいて、忠実にそれを、船を建てていったんですね。神様が設計家で、ノアが建築家であったとも言われていますね。そのようにして作られた船でした。ちょっと人類のあけぼのから見てみましょう。洪水の起こる120年前に主は天使によって御心をノアに伝え、箱舟を作ることを指示された。ノアは箱舟を作りながら、神が洪水によって悪人を滅ぼされることを解かなければならなかった。箱舟を建造するために用いられた木材は糸杉の木で、それは数百年経っても腐らないものであった。この巨大な建造物の工事は遅々として進まず、骨の折れる仕事であった。樹木の大きさとその質の関係上、当時の人々はそのはるかに優れた力をもってしても、現在の製材よりも非常に労力が多くかかった。工事の完璧を期するために、尽力の限りが尽くされた。 しかし箱舟はやがて地を襲う暴風にそれだけでは耐える力はなかった。荒れ狂う水の上で神のしもべたちを守ることができるのは神だけであった。まあ、この引用文だけでも私が今言いたいことがすべて書かれているんですが、ノアもですね、建築家として神様から知恵をいただいて、設計図をいただいてですね、それを忠実に作っていったんですけども、まあ、簡単に言うならば、それだけではあの洪水に耐えることはできなかったというのが結論なんです。で、何だったのかというと、その彼らを忠実なしもべ、ノアたちを守ることができるのは神だけだったと書いてあるんですね。当時の人たちは、ノアがですね、120年かけて、まあ、説教という言葉がよく使われてましたけども、彼らに訴えるんですね、警告を発するんです。もうすぐ洪水がやってくる。滅びる前に箱舟に入りなさいというですね、そのメッセージを説いていたんです。そして同じ120年かけてですね、この巨大な船を作ったんです。一方では警告の使命を持ってですね、人々に訴え、一方ではその箱舟を作ったんです。この引用文を読んでみましょう。罪深い人類に対する憐れみの訴えは止んだ。野の獣と空の鳥は避難所に入った。ノアと彼の家族は箱舟に入った。そして主は彼の後ろの戸を閉ざされた。目がくらむ光がひらめき、稲妻より明るい栄光の雲が天から下って箱舟の入り口の前に漂った。内側にいるものでは閉じることのできない巨大な扉が目に見えない手で静かに閉ざされた。ノアは内側に入れられ、神の憐れみを退けた者は締め出された。その扉の上には神の印が押された。神がそれをお締めになった。だから神だけがそれを開けることがおできになるのである。そのようにキリストが天の雲に乗って来られる前に、罪深い人間のためのキリストの取りなしは終わり、恵みの扉は閉ざされる。彼らは神の民を滅ぼそうとする。しかしノアが箱舟の中に閉じ込められたように、義人は神の力に保護される。このノアの時代の実際の出来事からですね、もう一変して最後の場面に人をですね導いています。最後の時にも恩恵期間というですね、それが閉じられる時、これがですね、そのノアの箱舟の扉が人手によらずに閉められたようにですね、恩恵期間が閉じられる時に、その救いの門は閉じられるんですね。その時に中に入っているものと外にいるものと分かれてしまうわけです。そして、神様によって中に入れられた者たちはその神の力によって保護されるということなんですね。すみません、一つ、飛ばしてしまっているようで引用文が入っていませんが、お読みしたいと思います。このように書かれています。あけぼの上巻の98ページですが、風が容赦なく吹きつけ、大波に翻弄されるたびに巨大な箱舟は隅々まで振動した。内部の動物たちは恐怖と苦痛の叫びを上げた。しかし暴風の最中でも箱舟は安全に浮かんでいた。優れた力を持った天使たちが箱舟の保護を命じられていた。どんなにですね、沈まない船と 人間が自負するものを作ったとしてもですね、神のその神様のご計画されたその災いの中にあってですね、生き延びることはできないわけですね。ただ唯一守られるとすれば、神の手の内に、神の懐の中にいる者たちだけだということなんですね。当時の人たちはその120年間かけてですね、ノアが一生懸命警告の発信し、ちょうどタイタニック号の時に流氷が多いから注意しなさいという警告を何度も何度も発信していたにもかかわらず、彼らは聞いていながらにですね、それを受け止めなかったように、ノアの時にもですね、人々は120年間ずっと聞いてたのにですね、それに答えなかった、受け入れなかったんですね。そしてどうなったか、明けぼの上巻95ページには、彼らの猶予の期間は間もなく終わろうとしていた。ノアは神からの指示に忠実に従っていた。箱舟は主の指図通りに全てのところが完成し、人間と動物の食料が貯蔵された。そして今、神のしもべは彼の最後の厳粛な訴えを人々にした。もう最後になってですね、もう最後の最後ですね、もう厳粛な訴えをしたんです。神の裁きが来るから、信じて箱舟に入りなさいという訴えをしますが、どうだったんでしょう。彼は言葉では表現できない心の苦しさを持って、避難所があるうちに救いを求めるように訴えた。彼らはまたもや彼の言葉を退け、ののしりとあざけりの声を上げた。突然あざける群衆は沈黙した。最もおとなしい動物も、最も獰猛な動物も、あらゆる種類の動物が一様に山や森から箱舟に向かって静かに進んでくるのが見えた。突風のような音が聞こえたので、見ると天を暗くするほどの多くの鳥類が四方から群がってきて、秩序正しく箱舟の中に入った。人間は従わないのに、動物は神の命令に従った。異常な光景ですね。人は120年間訴え続けられても、ノアの家族以外誰も入らなかった。しかし、動物たちはですね、神の命令に従って秩序正しく箱舟に入ってきたと、このように書いてあるんですね。さて、そうですね、この聖句、マタイ24章37節に、人の子の現れるのもちょうどノアの時のようであろう。ですから再臨直前もですね、同じようなことが起こるということですね。とするならば、私たちが生きているこの時代にですね、箱舟が必要でしょうか。ノアの時代、洪水から救われるために神様が箱舟を用意されたように、今日迫り来る危機のために、それを逃れる手段を、何かしらの手段をですね、用意しておられるでしょうか。そうですね、そのことをちょっと考えたいと思います。神様は終わりの時の3つの異なった期間において、3つの異なった方法で私たちを助けてくださる。三つの異なった期間というのはですね、一つずつ見てみたいと思いますが、まずこれです。再臨の時、戦々満々の天使を引き連れてですね、荒廃した地球から直接、天に引き上げてくださるということが起こるはずです。この時にはですね、ノアの箱舟のような、そういうこのものは必要がないですね。直接神様が手を下してくださって、その荒廃している地球から、あるいは危機的な状況から救い上げてくださって、天に連れて行ってくださるわけです。 そしてそれ少し前、その少し前、大いなる悩みの時というそういう期間があります。その時にはですね、天使を送って養ってくださる。昔ですね、エリアの時のようにカラスを送ったり、必要ならばマナーも降らせるということがですね、初代文書の127ページを見ればそういうことが書かれています。ですからこの時期、大いなる悩みの時といいますと、恩恵期間が終了して、その後7つの災いが降ってくるんです。でそうなるとですね、地球はもう本当に、見るも無残な恐ろしい状態になっていきますね。さまざまな災いが降りますので、そうするとその時に私たちはどうやって養われるかというと、天使を送ってくださるということなんです。時にはカラスを送るかもしれません。もしかしたらモーセの、イスラエルの民がアラノでマナーを受けたようにですね、必要ならばマナーも降らせると書いてあるんですね。そうやってこの時期を神様の守りのうちに過ごしていくことになります。そしてこの3番目です。小さな、さっきの大いなる悩みの時と言われている期間の少し前、小さな悩みの時と言われている期間があります。その時には我々はどうやって守られるんでしょうか。簡単に書きました。田舎に行き、自ら食料を作るようにしなさいと勧められている。証の踏みでですね、預言者はそのように勧めているわけです。で、一体どうしてこういうメッセージが出てくるかというと、これは黙示録13章に関係しているんですね。皆さんよくご存知です。黙示録13章16節17節を見ますと、ここにはですね、小さき者にも大いなる者にも、富める者にも、貧しき者にも、自由人にも、奴隷にも、すべての者に右の手あるいは額に刻印が押されるということが書いてあります。そして続いて17節に、その刻印を受けなかった者に、物を売り買いさせないということが記されているんです。そうなった場合、皆さん、どっか町に出かけて買い物して、物を買って、食べるものを買ってですね、生きていない人、ここにいますか、今現在。つまり食べるものは自分で全部作ってるという人、ここにいるでしょうか。もし皆さんが獣の刻印を受けなかったら、そこで皆さんは飢え死にすることになります。これ現実の話ですね。もし獣の刻印を受けないというのであれば、その時点で私たちは物が買えませんので、その日から食べるものがなくなることになります。そのためにですね、田舎に出よというメッセージをホワイト夫人はですね、私たちに強く訴えていたわけです。田舎に行き、自ら食料を作るようにしなさいとこう言うんですね。昔、自給電動学校でフラジー先生という方がこのことを言ったんですね。その彼はこの説教といいますか、お話をしたときにテーマをもう一つの箱舟とつけました。で、私もこの小冊子持ってまして、この間ちょっとそれをパラパラめくって見てたので、このように書いてるんですが、もし私たちが黙示録13章の警告ですね、獣の刻印がすべてのものに強要される時が来るって、その時にもし神の側に立とうとするものは売り買いができなくなるという、この事実を信じる人たちは田舎に出て、自分でささやかながら食べるものが作れるちっちゃな畑を持ってですね、生きれるようにしていきなさいということをですね、進めていったわけです。で、それを聞いた人たちは田舎に土地を設けて住むようになっていったわけですね。で、そういうメッセージをまだ聞いてない人もいれば、聞いてるけれども出れない人もいれば、様々です。先に聞いて出ることができた人、幸いかもしれません。ですけれども、聞きながらも状況が許さずに未だに町にいる人もいるかもしれません。いろんなケースが考えられます。ですけれども、はっきりしていることは、物の売り買いができなくなった時に、私たちは食べるものを用意するために、小さな農園か何かがなければ、よそからの援助が一切断たれてしまうという、この現実だけは変わらないわけであります。 まあ、これは復習になりますけど、再臨の時、そして大いなる悩みの時、そして今日注目したいのは小さな悩みの時にはどのようにして私たちは、危機を逃れるのかということで、田舎に行き自ら食料を作るようにしなさいというメッセージが私たちの教会には与えられているということを、思い出していただきたいわけであります。この引用文を読んでみましょう。信仰によってノアはまだ見ていない事柄について見告げを受け、恐れかしこみつつその家族を救うために箱舟を作り、その信仰によって世の罪を裁き、そして信仰による義を受け継ぐものとなった。ノアは世に警告の使命を伝えるとともに、その行為によって自分が真剣であることを証しした。実はこれが一番言いたいんです。私たちはですね、警告の使命、黙示録にどのようなことが書かれているかみんな知ってます。これを私たちは学んで、それを人々に伝える役目が大いにあるわけです。そのようそのためにこの教会は召されているわけであって、警告の使命を持ってですね、私たちは天におられるイエス・キリストの至聖所にですね、我々は目を向けて、そのイエス・キリストに頼って、悪のさまざまな勢力から逃れることができるということをですね、伝えていかなくてはいけません。そして危機的な状況が待っているということを強く訴えなくてはいけません。と同時にですね、そのことを自分がその真剣に信じているということを行為によって示すというんですね。こうして彼の信仰は完成され、明白に示された。彼は神が仰せになったことをそのまま信じる模範を世に示した。つまり洪水が起こる120年前にノアはですね、洪水が起こるよと言われたら、そのようになることを信じたわけです。その当時のことを皆さん知ってますよね。雨は一滴も降らなかった時代ですね。雨が降るということだけで、バカらしいことだと思われていた時代にですね、山の上に船を作ったんです。その意味するところは、ノアは真面目に、そして真剣にですね、雨が降ること、洪水になることを信じたということであります。生き残る人々の中にですね、こういうことがありました。彼はただ説教するばかりでなく、箱舟の建造という手本を通して自分の説教していることを、自ら信じていることを全ての人々に確信させねばならなかった。箱舟の土音一つ一つが民に対する説教であった。人々が驚き呆れて彼を見、強人呼ばわりしている中で、彼は指揮し、説教し、働いた。こういう引用文もありました。セレクテッドメッセージ。これは英文なのでですね、日本語には訳されているものにはまだないと思うんですけれども、労働組合の支配力が非常に圧政的になる時が目の前に近づいています。繰り返し繰り返し主は我が民が家族を都市から連れ出し、田舎に行き、そこで家族のため自ら食料を作れるようにしなさい。なぜなら将来売り買いの問題が非常に問題になるからです。この労働組合のことについて私ちょっとよくわからないんですけども、これちょっと調べてみる必要があるかなと思っていますが、辞書を見るとこんなことが書いてありました。今米国においてはですね、AFL-CIO というこのグループがあってですね、これはこの米国最大の労働組合中央組織なんだそうです。1955年に2つのですね、組合がですね、まあ、合体した、合流したわけですね。その AFL という、米国 労働総同盟と CIO 産業別組合会議というところがですね、一緒になりまして、AFL-CIO と名乗ってですね、米国の組合労働の約8割がここに加盟しているとこう言うんですね。ですから米国労働総同盟産業別組合会議というこれ長いその名前なんですが、そういう、まあ、労働組合があるそうです。そこに米国の8割の労働者がそこに加盟しているという状況だそうです。ですから、まあ、察するにその労働組合に入っていないもの、そしてその決まりごとに従わないものは追放されるわけですから、金銭を得る場をですね、失ってしまう、働く場を失ってしまう、そういった圧力が将来あるかもしれませんね。そうなっていったときにお金がなければ物は買うことができないわけで、またそれ以外にもいろんな手段があるかもしれませんが、物を売り買いすることができなくなってくるときが必ずやってくる。そういったときに私たちは田舎において自分が食べるものを自分で作っていくという自給スタイルというものをですね、持っておく必要があるということを、まあ、訴えたいわけであります。しかしですね、とは言っても全てのものがその土地を有してですね、畑を耕して物を作ることができるわけではありません。これは経済的に許さない人もいますし、現時点において様々な状況下において田舎に出ていくことができない人もいるはずです。そういう中にあってですね、このメッセージが与えられたときにそれに同意してですね、そのことを信じて田舎に出た人たちは先に出た者として将来もしかすると逃れの場を求めてですね、都会から出てくる人たちが将来あるかもしれない。そういったときにノアのようにですね、箱舟、逃れの場を提供してあげる人になるかもしれませんね、先に出た人たちが。そういう意味において家族を守るというのは当然なんですが、その他の人たちをも守るために私たちの土地は神様から与えられていると、そういうふうに考えることがいいのではないでしょうか。とするならば、私たちはノアが120年間かけて逃れ場を作ったようにですね、まあ、いつから田舎に出たかは分かりませんが、それが将来起こるである危機的な状況までの間にですね、作物が取れるようにしていきたいというのが、まあ、望みですよね。そして実は人は非常に弱いものでですね、そうやって例えば土地を買ったとしましょう。そしてそこを開拓して家を建てて住むようになって畑をやり始めていくとですね、そういったさまざまな仕事が増えますね、できますね。そしてそこで生きようとするわけですから、そこに熱が入るはずです。時間がそこに取られていきます。そうすると人はですね、弱いものでそこに集中してしまってですね、今度は警告の使命を語らなくなるんです。ですよね。自分が今やりたいのは畑を耕してもっといい畑にしてですね、作物が取れるようにしたい、その時間を使いたい、割きたい、そういうことでですね、聖書の研究をしたり、それを学んだことを伝えていったりという、そういったことをおろそかにしていく可能性もあるわけです。でもノアはですね、説教もし警告の使命を伝え、そして働きもしたという、この両立させたというところが非常にすごいところなんですね。我々も見習う必要があるのではないでしょうか。教会の勧告を読んでみたいと思います。我々は終末の予言が成就するまでそれについて何も言わずに待つべきであろうか。危機的なことが起こるよということをですね、知っていながらそれが起こるまで何も言わない方がいいんですか。その時が来たら我々の言葉はどれほどの価値があるだろうか。実際ことが起こってしまって、そこに聖書にそう書いてあったんですよ、だから大変なことなんですよってその時に言ったとしてもですね、何の意味があるだろうか。警告というのはですね、それが起こる前に伝えなければならないんですね。我々は神の裁きによる災いが罪人の上に降るまで待って、それを避ける方法を告げるのであろうか。神の御言葉に対する我々の信仰はどこにあるのか。 予言されたことが実現するのを見なければ、彼が言われたことを信じないのか。光は非常に明瞭に我々を照らし、エホバの大いなる日が戸口まで近づいていることを示している。であれば私たちはですね、そのことを伝えていかなくてはいけない。と同時に、ノアのように言ってることが真実であり、それを私も信じているという意味において、私たちは畑を耕さないといけないかもしれません。そして伝道者に対してはですね、その人たちを支える用意もないといけないかもしれませんね。 100% 伝道の働きをする人がいるならば、その人たちを支えていくという協力も必要なのではないでしょうか。ここでちょっと見ていただきたいものがあるんです。いくらですね、自給自足備えようと言ってもですね、この時代非常に難しいものを私は感じています。まあ、確かに畑がの、なんて言いますかね、土が未熟でですね、管理が悪くできないということも、作物ができないということもあるんですが、異常気象や、そして、それに伴ってなのか、病害虫が増えてですね、非常にこの農業というのは、この薬を使わないでは難しいなと感じています。そのことをちょっと見てもらいたいんですけども、これうちの畑で作っているパッションフルーツなんですが、こういうふうにして、ね、実がちゃんとできてるんですけれども、これは去年、一昨年ですかね、の秋にのものなんですけど、去年も今年も植えてはあるんですが、実はこれがですね、こういう状態になるんです。わかります？これ、この茶色くなってですね、もう熟し始めてます。紫色になってますからね。もう少しすれば熟して食べれる状態なんですが、こういうスポットができてきて、結局熟する前に落ちるんです。去年は一つも取れませんでした。今年も、これは今年の写真ですけども、今年もこのようになっています。多分もう少ししたら熟する前に落ちると思います。こういうものをですね、こう見ていると、地を耕して作物を得るといっても簡単なことじゃないんですね。こんな感じですかね。さらに、今年はまた他のものもトライして、これはメロンです。メロンも植えてみました。結構順調に育って実もついて、実がだんだん肥大してですね、大きくなってきた頃に、ポツポツとこういうのが現れてきてですね、見てください。枯れました。実だけぶら下げてですね、葉っぱがどんどん枯れていったんです。ほら、こんな感じですね。こういうのを見るとですね、まあ私自身が何も知らないからだとは思うんですけども、まあ普通にやれば農薬をかけて処理するんですけども、無農薬でやろうとするとですね、この病害虫というものが非常に厄介なものになってくるんですね。ですから、土地を耕して作物を得るようにしなさいと簡単に言っても簡単じゃないんです。今の時代。そんな時代です。ですけども、メッセージは小さな土地を設けてね、そして耕して作物を得るようにしなさいなんですね。ここに信仰が必要になってきます。ノアはですね、真面目に洪水が起こったことのない時代に洪水が起こることを信じたんですね。で、我々は今作物が簡単にできないようなこんな時代に住んでいながら、その危機的な時には神様はこういう、土地を、畑をですね、利用して我々に食べるものを提供するということを言ってるんですね。そのことを我々は信じて、そのためにどれだけ努力するのか。そしてその危機的な時には必ず、養ってくださるという信仰を持つことができるのかということが問われるんです。今見て困難になるからもうやったってしょうがないよと。もう言えるんですよ。人間的には。もう投げ出したくなるわけですよ。こんな、もう、大変だよ、こんなもの。時間ばかり取られて。お金も、これ、結局この実はですね、多分熟しないうちにダメになるでしょうから、植えた意味も全くなくなります。お金も費やした肥料も全部パーですよね。 こんなこと考えたら嫌になるわけですね。でもその時に将来聖書で言われている、予言されているその小さな悩みの時のあの時に、この土地を通して神様が養われることを信じれるかどうか、そこにかかってくるんだなと思うんですね。人の力ではない、人が頑張ってやった結果が救いではない、神様が養うことを信じているか信じていないかにかかってるんですね。クリスチャンの星です。御業を成功させるものは人々から出た力ではない。御業を完成させるのは人間と共に働く天使たちの力である。パウロなる人が植え付け、アポロなる人が水をかけるかもしれない。しかし成長させるものは神である。続きがありますね。人間には神のなされる技をすることはできない。人間として彼は聖天使に協力することはできるであろう。そして単純に柔和に最善を尽くし、神が偉大なる 主なる働き人であられることを認めなさい。人は頑張ってやって、その自分がどれだけ頑張ったかということに頼ってしまうんですが、そうじゃない。その機会を提供し、そのできる力を与え、様々なことを整えてくださるのは神であって、その中で我々が忠実に言われたことをやっていくときに成功に導き、結果を出すのは神様なんだということ、この信仰を私たちが持つときに、ノアの箱舟で救われたあの8人のようにですね、救いに預かることができるのではないかなと思うんですね。片手に聖書を持ちですね、片手に鍬を持つという生き方、どうでしょうか皆さん。この生き方にですね、皆様をお招きしたいと思います。